イスラエルが ICC の管轄権をどのように回避するか。世界最悪の犯罪を訴追する任務を負う国際刑事裁判所 ICC が一つの国の巧妙な回避策に対して無力だったらどうなるでしょうか。イスラエルは ICC の補完性原則を盾に変え、偽の調査で独立した調査を妨害しています。このエッセイでは、イスラエルがこの法的抜け穴をどのように悪用し、抑圧されたパレスチナ人に対して暴力的な入植者を優遇する二重の司法制度を強制し、SWIFT、マスターカード、ビザ、飛行禁止リストを通じて ICC の裁判官を無力化する米国の制裁に依存しているかを暴露します。ヒンド・ラジャブとラファの救急隊員の虐殺は、この戦略の深さを明らかにし、緊急の国際的行動を求めています。補完性原則の悪用。ICC の補完性原則は、ローマ規定第17条に定められており、国家が、その管轄下の犯罪を真剣に訴追する、意欲、または、能力がない、場合にのみ介入を許可します。イスラエルは、この規定を、霊障的に悪用し、ICC の監督を阻止するための見せかけの内部調査を行っています。2024年1月のヒンド・ラジャブ虐殺と2025年3月23日のラファ救急隊員虐殺はこの戦術の例です。ヒンド・ラジャブ事件では、IDF は当初関与を否定し、6歳の少女とその家族が戦車の発砲で殺され、救助のために送られた救急車が破壊され、2人の救急隊員が死亡した現場に部隊はいなかったと主張しました。フォレンジックアーキテクチャーによるビデオ証拠と独立した調査が IDF の戦車が責任を負っていることを証明した後で、初めて IDF はミスを認めましたが、刑事訴追は行われず、兵士たちを無罪とする予備的審査のみが行われました。同様にラファ虐殺では IDF は人道支援車両が疑わしいものでハマスと関連していると虚偽の主張をし、PRCS や国連の職員を含む15人の援助活動家を処刑スタイルの攻撃で殺害しました。ビデオ映像がこの主張を反駁した後、IDF はエラーを認めざるを得ませんでしたが、2025年4月20日の調査は単なる職業上の不正行為の結果に終わり、副司令官を解任し、もう一人を懲戒するだけで、刑事責任は問われませんでした。これらの調査は独立性も厳密さも欠き、自己弁護的な兵士の証言に依存し、被害者の証拠や人権報告書を無視しています。2008から2009年のガザ戦争後に47件の調査を開始し、1% 未満の起訴率という IDF のパターンは、真剣に訴追する意欲がないことを強調しています。イスラエルはさらに、2015年のローマ規定へのパレスチナの加盟にもかかわらず、パレスチナの国家資格を争い、ICC の権限に挑戦しています。この立場は、2024年11月21日に、予審裁判所が管轄権を認め、ネタニヤフとガラントに対する逮捕状を発行した際に却下されました。2025年6月5日に、マルコルビオ国務長官が発表した、ICC 裁判官に対する米国の最近の制裁はこの回避をさらに悪化させています。ソロミー・バルンギ・ボッサ、ルスデル・カルメン・イバニエス、カランサ、レーヌ・アデレード・ソフィー・アラピニ・ガンスー、ベティ・ホーラー裁判官を対象としたこれらの措置は、米国の資産を凍結し、渡航禁止を課し、SWIFT ネットワークを通じて銀行口座を凍結し、マスターカード、ビザのサービスを停止する可能性があります。これは検察官、カーンのアクセスが妨害された例に見られるようにです。この、米国の支援は、主権の主張に根ざしており、ICC の手続きを遅らせ、イスラエルの回避を補完性の意図的な悪用として、固め、記録された、残オヌ。アトロシティ・クライムズから逃れるためのものとなっています。パレスチナ人と、暴力的な入植者の異なる、司法基準。イスラエルの司法制度は、占領地での平等な保護を求める第4ジュネーブ条約の義務に違反する二重の法的体制を強制する抑圧の道具として機能しています。12歳の子供を含むパレスチナ人は石投げなどの軽微な犯罪を厳しい措置で罰する軍事化された 裁判所制度に服しています。ディフェンス・フォー・チルドレン・パレスチナによると、毎年500から700人の子供が拘束され、暴力、独房監禁、法的代理人なしの強制的な自白に耐えています。これは、2015年のヒューマン・ライツ・ウォッチの治安部隊の虐待に関する報告書に記載されています。2022年には137人の子供が拘束され、2023年にはガーディアン紙の2024年の暴露によると、スナイパーによる子供の殺害を含む致命的な急増が見られました。これらのケースは児童の権利に関する条約を無視してしばしば投獄に至ります。対照的にヨルダン川西岸に70万人以上いる暴力的なイスラエル入植者は民法の下で活動し、土地の収奪や攻撃に対する免責を享受しています。B. ツェラムの2021年の報告書、幽玄の優越体制では、IDF の前哨基地に支えられた武装した入植者が、放火、殴打、殺人によってヨルダン川西岸の土地の 50% 以上を奪っていると詳細に述べています。2015年のドゥマ放火攻撃では、パレスチナ人の家族が殺され、一人の入植者が何年もの遅延の後に有罪判決を受けましたが、他の者は逃れました。アッダミールの2023年の報告書は、軍事裁判所が入植者を除外し、寛大な民事手続き、または全く手続きなしで恩恵を受け、高等法院が安全保障措置として土地の収奪を承認していることを確認しています。この格差は、ローマ規定のアパルトヘイトの定義に明らかに違反する人種的支配のシステムを確立しています。ケーススタディ、ヒンド・ラジャブとラファの救急隊員の虐殺。ヒンド・ラジャブとラファの救急隊員の虐殺は、イスラエルの回避戦術の明確な例です。2024年1月、6歳のヒンドとその家族が、ガザ市で IDF の戦車の発砲により殺され、救急車による救助の試みも標的にされ、救急隊員のユセフ・ゼーノとアフメド・アル・マドゥンが死亡しました。IDF は、部隊がいなかったと嘘をつき、2024年のフォレンジック・アーキテクチャーのビデオと音声の証拠による調査が、戦車が13から23メートルから発砲したことを証明するまで、その主張を続けました。刑事訴追は行われず、兵士たちは、職業上の不正行為の口実で無罪となりました。同様に、2025年3月23日のラファ攻撃では、PRCS や国連の職員を含む15人の援助活動家が、救急車と国連の車両への攻撃で処刑されました。IDF は、ハマスとの関連を虚偽に主張しましたが、救急隊員の電話のビデオ映像がその嘘を暴き、ライトが点灯した車両が攻撃されていることを、示しました。2025年4月20日の調査は、職業上の失敗のみを見つけ、副司令官を解任するだけで、刑事責任は問われませんでした。検視は、意図的な殺害を確認したにもかかわらずです。これらのケースは、イスラエルのパターンを強調しています。否定できない証拠が現れるまで嘘をつき、犯人を無罪にする、偽の調査を行い、補完性を悪用して、ICC の管轄権を阻止します。ICC の裁判官に対する米国の制裁は、彼らの財政的及び旅行の能力を妨害し、この免責をさらに固め、裁判所を行動不能にしています。法的根拠と国際的影響。イスラエルの行動は、アパルトヘイト条約とローマ規定に違反し、一つの人種集団による他に対する体系的な抑圧として、アパルトヘイトを定義しています。ヒューマン・ライツ・ウォッチの2021年とアムネスティ・インターナショナルの2022年の報告書は、イスラエルの政策がこの基準を満たしていると結論付け、差別的な法律、移動制限、殺害を引用しています。2022年の国連特別報告者は、占領地でのアパルトヘイトを確認し、イスラエルが政治的だと否定する結論です。2024年の逮捕状にもかかわらず、ICC がこれらの偽の調査を覆すことができないのは、米国の制裁によって悪化しています。米国の管轄下にあるスイフトネットワークは、グローバルな銀行に裁判官の口座の凍結を強制し、マスターカード、ビザはクレジットサービスを停止し、飛行禁止リストへの登録は 旅行を制限します。これはカーンのケースに見られるようにです。ICC と国連はこれを正義への攻撃として非難し、EU は遮断法を提案していますが、イスラエルの回避は続いています。イスラエルの ICC 管轄権の回避は計算された戦略であり、補完性を悪用してパレスチナ人を抑圧し、入植者と兵士を保護する二層の法制度を維持しています。ヒンド・ラジャブとラファの虐殺、その暴露された嘘と罪の免除、ICC の裁判官を無力化する米国の制裁は、この体制の明白な証拠です。国際社会は、独立した調査を要求し、対抗制裁を科し、ICC の逮捕状を執行して、このアパルトヘイトのような構造を解体し、被害者に正義をもたらさなければなりません。